ます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは群馬県千代田町大博州法輪寺副住職、海野俊光さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。はい。いやだんだんと、ジボーに近づいてきました。
はい。
はい。
やっと。
やっと。うん。でも本当はもうね、お坊さんであるっていうことを引き受けた上で、逆に、その、これからのお寺のこととか考えたときに、きっとこういう修行も経ての、お坊さんとしての道なんだろうなっていう、なんかそういう発想が、まあ、そこまでね、一個一個、今はだから、この2000何年はこれをするんだとか、そこまで計画に落とし込めているかどうかっていうのは、そんなことはできないと思うんですけど、でも、やっぱり一つそこにベースに僧侶なんだっていうことがありながら、こう歩まれてきたんだなっていうのがすごい、前から感じているんですけど。で、まあ、今は、すごく特徴的な取り組みとしては、宿坊ですよね。
はい。
はい。千代田町唯一の宿としての、こう、お寺泊、民泊じゃなくて寺泊。で、だからそこにつながっていく流れがあったわけですよね。その、
そうですね、
仕事としても。うん。
何度か転職を繰り返してるので、いわゆるジョブホッパーに近いんですけれども、
うん、
そのビズリーチ時代の頃から、働いてた時から徐々にこう、自坊の、行事だったりとかはやはり、修行出てますので、手伝いで行ったりとか、うん、他のお寺さんに呼んでいただいて、伝わせてもらったりとかっていうので、お寺要素が徐々に強くなってくればくるほど、ビズリーチ時代にやってた仕事がおろそかになるという、あまりよろしくない状態になっててですね、こう脳みそが全然切り替わらずにですね、どっちも中途半端みたいな状態になっていってしまい、そこから悩みより近しい、そこですぐにお寺に帰るという選択は取らずに、お寺に近しい事業体、会社はないのかと。このお寺の界隈で、事業を展開している会社さんはないのか。そういうことを探し始めて、供養業界の方に、
はい。
お葬式だったり、お墓だったりっていう方に、まずは移った。ところですね。で、そこに行くと、今のまだ宿坊というところにまだその頃は全くつながっていなくて、どちらかというと、お葬式の方なので、死に対面するところから事業が始まっていく、そういう事業体のところにいて、お寺、地坊は檀家寺ですので、お墓があって、お葬式をお勤めし供養してがあるんですけれども、田舎のスタイル、またやベンチャー企業が展開する供養の業界の都会のスタイル、全然起きてることが違う。自分が知ってる常識、田舎での常識、それは都会とは全く違くて、どんどん都会は、まあよく言えば洗練されている、悪く言えば簡略化されている、そういう時代の流れを見ることができた中で、ある程度こう世の中の回り方、その業界における、流れっていうのが自分の中で見えてきたときに、 死のところだけじゃなくて生の部分で今を生きてる部分で仏教の接点って何ができるんだろうというところに思考が変わってきたタイミングが、2016年ぐらいだったんですけども、
うん、
でそれと同じタイミングに今の宿泊につながる住宅宿泊事業法という、まあ、いわゆる民泊と言ってるものですけども大きな、転換となる新しい法律ができてその頃からこの宿泊という文脈が自分の発想頭の中に入ってきたそんな流れを今振り返ってみると綺麗に言ってますけども一個一個つながってって今になってるのかなというところですね。
ですよね。でいよいよこう自暴で、
はい、
うん、
その自暴、はい、やるのもやりたいなという気持ち、やりたいなというよりですね、お寺にある離れを改装して宿泊施設にしてるんですけども。あまり活用されてないで、空気を入れてる状態の方が多かったので、
うん、
この建物単純にもったいないよねっていうとこが発想の起点ではあるんですけど、
うん、
その前にもただじゃあ実際にすぐに自暴で始めてみようとはならずですね、割とそこら辺は慎重にやったといえば慎重にやったのかもしれないんですが全く何していいかわからないからやってるところに行こうという転職をしたんですね。
はいはいはいはい。
それが今、前の会社なんですけども、お寺ステイという、
うんうん、
まあ一つのブランドを作って、全国にある宿坊を開業したり、すでにやられてるところの運営サポートをして、そういったところで、各地のお寺さんとお話をして、新しく一緒に作るとつつ学ばせていただくというところを得て、ようやくノウハウを自分の中で身につけ、自暴に帰ってそれを全てここに落とし込んで昨年オープンしたと、
うん、
大体5年ぐらい思い立ってから5年ぐらいは経ってると
ね、でもまあまさにこう修行じゃないですか。料理人とかもいろんなとこでこうね修行して最後自分の店を持つみたいなありますけど、それに近いですよね。
そうですね。いろんな場所で、まあ、会社という場所で修行をさせてもらって持って帰ってきたと、う
ん、ね。そんな、修行を経ていよいよ自分の、店開きをしたその、はい、こだわりポイントをなんかいろいろ聞かせてもらえたらと思いますけど、ちょっと、はい、まあぜひ泊まりに来たらここに注目してくれみたいなのもあるんじゃないですか。
そうですね。かなりいろんなストーリーを詰め込んでいるもの、まあハードとしてもソフトとしてもなんですけれども、まずこの建物っていうのが私の幼少期育った建物でもあるんですね。
おお。
私の両親、兄弟で、大体中学高校ぐらいまでこの建物で、生活をしていて、自分の思い出の地でもあるところを改修をして、うん、宿泊施設にしたと。で、まあ、ただ単に直すだけ、だと面白くないので何かこうユニークになるようなポイントがないかな、うん、ちょっと設計の方にも入っていただいて、よりこのコンセプトが伝わりやすいような、装飾だったり、そういったことはできないかというのでちょうど玄関に、大きな丸窓が元からついていて、はい、まあ、前奏だと前奏じゃないですね前週だと、丸っていうのが演奏一演奏を書いたりしますけども、うんうん、まあ、この特徴的なシンボリックなマークとして用いられると思うんですけどもこの丸を起点として、何かこういやらしくない程度に仏教要素を詰め込んでいこう、
うん、
やはり綺麗な宿泊施設を作るだけだったら別にお寺である必要もないだったらもっといい交通の便のいいとこでやった方がいいよねという話になるんですけども、
うん、
ここじゃなきゃお寺じゃなきゃっていう要素をどうやって出すかというところで まあ、昔江戸時代のお坊さんですね、臨済宗のお坊さんで仙台和尚という方が丸三角四角という、
ありますね、
うん、今出水美術館にあるんですかね、書を書かれてるんですけども、この、シンボリックなマークを、一つの、ポイントとして建物の設計に落とし込んでいこう。でちょうどこの建物が、畳三間の6畳6畳8畳の、まあ、間取りがありまして、うん、そこに丸と三角と四角を一つずつテーブルで入れようと。上から見たら分かる。ただ普通に見てるとあんまり気づかないんですけれども、
うん、
並べてよくよく言われると気づくっていうぐらいで、その要素を入れていく、
うん、
でこの解釈っていうのはまあもちろんいろんな解釈があるんですけれども、まあ、この宿としてハマる解釈というのは一つ作りました、
うん、
で皆さんがいらっしゃった時の状態が四角、この四角っていうのが囚われの状態っていう表現をされていて、
うん、
この中だと角が一番数が多い、尖ってる。
ああ、確かに。
で、真ん中に三角。で三角はあの座礁、座禅をしている姿ですね。
ああ。
なので、まあ、悟りの状態というか、がこの三角。そして丸は一個も角がない。これが宇宙の真理、まあ、究極形という表現をされていて、この宿に泊まりに来た方が一つでも角が取れるように、まあ、四角の状態で来て三角まで行けたら、まあ、ある種完璧なのかもしれないですけど、うん、来た状態が五角か六角の可能性もありますので、そのこわばった状態の自分の今の状態がこのお寺に泊まりに来ることによって少しでも角が取れて自分の中にゆとりが生まれるような、
うん、
そんな滞在け、価値を提供しようというのがコンセプトとなって、回収だったり体験というのを作っています
。角が取れていく。
はい。まあ、本当に忙しい。で、時計もあえて置かなかった。
はいはい。
しかし、その角というのは、人によってもね、その、こう、違うじゃないですか。
はい。
どこがデコボコしてんのかとか。なので、あれですよね、その、大気説法もそうですけど、お釈迦様の、相手に合わせて、こう、体験を作っていくのか、提供するというのか、まあ、自然に生まれていくというのか、そういう、こう、なんとなく、と美濃さんがされてるんで余白の部分を大事にされてるのかななんて思いますけど、
はい、まさにそうですね。でその余白の部分と、ホテルとかこう、まあ、接客業のところだとよくホスピタリティっていう言葉が使われると思うんですけども、
うん、
まあ、そのホスピタリティとは何かみたいなところなんですけども、お客様来てくれた方によってはこう交流をしたいっていう人もいらっしゃるでしょうし、いやいや静かにしに来たんだからどっちかというとほっといてくれっていう人もいたりすると思うんで、うん、そこが、この人はどっちのスタンスで今日来てるんだろうっていうのを、まあ、ちょっと待機説法まではいかないですけど、その方の状況を鑑みながら、入るとこは入り引くとこは引くっていうのを、日々対応しながら見定めてるような感じですね。
そっか、ホスピタリティ、お寺だからテンプリティとでも言うんですかね。
なんかそういう言葉があってもいいかもしれない
ですね。あっても良さそうですね。おもてなしとも違うんですか、感覚としては。
この解釈なかなか難しいところですけども、あまりこうもてなそうとは意図的にしてなかったりもします、
うん、
というのは、本当に難しいところで、ここからここまででっていう形で線引きはできるものでもないとは思うんですが、まあ、限られたリソースの中で運営しているというのももちろんありますので、こっちにどっぷり、体を取られてしまうとお寺自体の方が回らなくなってしまうリスクっていうのももちろん、
うん、
一方ではあるところですので、あんまりこう人を介さずにこの空間に温かみを持たせて空間のホスピタリティをどう作るかっていうところをどちらかというと意識してる。空間のおもてなしっていうんですかね。それをどう実現するかっていうのはなんか細かい装飾品だったりとか、
うん、
香りの部分だったりとか、
うん、
いろんな部分があると思うんですけど、今の時期だったちょっと前ぐらいかな、畑でみかん取れたからそれだけ食べてくださいとかどうぞとかそういった取れたものをお裾分けするみたいな、はいはいはい、
うん、
そういう形でなるべくその来た方自身に気づきがあるような、
うん、
仕掛けまではいかないと思うんですけども、なんかこうあったかさが伝わったらいいなというような形で、いろんなものを作ってますね。
うん、これまでどんな方が来られてますか、泊まりに。
そうですね、とちょうど1年経ったのでこの間集計をしてみたんですけども、年齢層でいうと 75% が30代以下、若い方の方が多いです。
うーん、
で大体日本、国内の方が半分と海外の方が半分で、やはりこう何かしらお寺体験と呼ばれるもの、朝のお勤めだったり座禅写経、
うん、
このあたりは基本的にリクエストベースにしているので、希望の方はお申し出くださいと、
うん、
申し出なければ何もしませんという形なんですけども、うん、何かしら皆さんやはり参加されていくで、まあ、お寺だったり文化歴史に、興味思考が強い方が多くいらっしゃってるか。
まあ、そうですよね。
あと、うん、ね、ワンちゃんを OK にしてるのでね。
あ、
犬と、ペット連れで来たりとかすると、
うん、
まあ、そういう方によく言われるのは、まだまだ、ペット OK の宿っていうのは結構限られているので、
うん、
そういった文化体験をしつつペットと一緒に行けるとこって意外とないですっていう話を
伺
ったりはしますね。
うん、
ペットホテル預けなきゃいけないとか、お寺で、ワンちゃんも連れてきて自分たちも、朝のお勤め出つつ、まあ、ワンちゃんは本堂にはさすがにご遠慮いただいてるんですけど、
はい、
外のとこでリード
を
かけて待ってて、
ね、待っててもらえばいいし、
はい、今あったら意外と喜ばれてるところかもしれないですね。
うん、なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
仏来小教小都主無量約千万億歳や葬儀上絶望狂計無十億終了その未来無量と異常主導高校伝言で安に仏仏像上中止殺到が上中をし御天道主導随言に不見主権
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。